一般質問3ページ令和5年6月7日開催。一般質問とは、議員が町の行財政全般にわたってその方針や考えを聞き、疑問点を正したり新たな政策を提案したりするものです。なお、質問の内容は会議録に詳細が記録されております。ご覧になりたい方は、発行時期などを議会事務局までお問い合わせください。高田よし子議員、子育て支援の充実について、障害者手帳アプリ、未来色 ID の活用による社会参加の促進について、沢美穂議員、孤独死・孤立死防止とエンディングサポートを、投票する権利を守る選挙支援カードの導入を、吉村京子議員、子ども医療費助成窓口立て替え払いについて、子どものインフルエンザ予防接種に公的助成を、神崎静代議員、クラブ活動費と生徒会費を就学援助の対象に、ごみ減量化について、南真紀議員、三郷町にも観光大使を、辰巳圭一議員、インクルーシブ・スマートシティ3号の取り組みについて、自転車用ヘルメット購入助成について、北見新一郎議員、若者の出会いの機会創出のため同窓会開催支援を、障害者手帳アプリ、未来色 ID の活用による社会参加の促進について、高田よし子議員、質問。障害者手帳アプリ、未来色 ID の導入について、現状の本庁の障害者手帳の交付状況、また障害者割引を受けられる本庁の公共施設について、難病の方はその割引の対象なのか。答え、現在、身体障害者手帳は918人、療育手帳は278人、精神障害者保健福祉手帳は327人、合計1523人の方に交付しています。公共施設の障害者割引については、文化センター施設、スポーツセンタートレーニング室、ウォーターパークの使用料が全額免除です。難病の方は、その症状や程度によって障害者手帳を取得できる場合があり、現在のところ、手帳所持者が割引の対象となっています。さて、未来色 ID とは、身体障害者手帳などの情報をスマートフォンの画面に表示するアプリのことを言います。国より障害者の本人確認の簡素化が示され、鉄道、バス、娯楽施設などでの割引の利用が広がっています。利便性の向上につながるため、早期に公共施設での運用に向けて、所管課と情報共有、調整を行い活用してまいります。さらに、インクルーシブスマートシティ3号の実現に向けた街づくりに取り組んでいきたいと考えます。インクルーシブスマートシティ3号とは、SDGs の理念のもと、誰もが住みやすい街を目指し、みんながお互いを支え合うインクルーシブシティと、デジタル技術を活用した先進的なスマートシティを融合した町の最優先施策のこと。投票する権利を守る選挙支援カードの導入を、沢美穂議員。質問。障害がある方だけでなく、高齢者、病気や怪我で書くことが難しい方の投票手段の一つとして選挙支援カードがある。投票率向上のためにも次回選挙から導入しては。答え、代理投票のほか、点字投票や車椅子用記載台の設置など、様々な事情のある選挙人の方が投票しやすいよう、投票環境の向上に努めています。また、選挙人の方がお困りの際には、積極的に職員からお声掛けするなど、きめ細やかなサポートを心がけています。さて、選挙支援カードとは、遠慮なく支援を申し出ることができるように、イラストや文字で支援内容を記載したカードなどを使って、選挙人の方と円滑にコミュニケーションを図る取り組みのことです。 投票において、実際に投票所に来られた方への支援だけでなく、来られない方を少しでも減らしていくことが投票率向上につながると考えます。よって、すべての方が支え合うインクルーシブの観点から、選挙支援カードの導入に向け検討します。ゴミ減量化について、神崎静代議員。質問。一般廃棄物処理基本計画の2023年度の目標達成に向け、生ゴミの水切りを徹底させるための具体的な取り組みは、また、剪定紙や草などのゴミの回収も検討するべきでは。答え、町民1人1日あたりのゴミ排出量を 845.1g と定めた一般廃棄物処理基本計画の中間、令和5年度目標値に対し、令和4年度の実績は 884.0g で、達成率は 95.6% となりました。生ゴミの水切りを徹底するための取り組みとしては、ゴミ減量ニュース内で食品ロス問題や生ゴミ減量に関する記事を掲載し、広報では10月の食品ロス削減月間に集中的な啓発を実施しました。加えて、昨年度から生ゴミ処理機などの購入に対する助成金を拡充し、今年度よりゴミ全体の削減を目指した新たな事業、ワンセブンプロジェクト発案のみんなで持ち歩こうマイボトル普及事業、生活雑貨リユース事業、医療リメイク事業などを展開します。家庭で出た剪定紙や草の回収については、現状従来通り可燃ゴミと共に出していただくようお願いします。新たな収集日の設定や収集体制の編成、分別の手間などを考慮し、個別回収しても全体のゴミ量は変わらないためご了承ください。ワンセブンプロジェクトとは、部署の垣根を越えた若手職員で構成するプロジェクト。詳しくは広報3号6月号で。QR コードが掲載されています。自転車用ヘルメット購入助成について、辰巳圭一議員。質問。本町での昨年の自転車事故発生状況と、園及び小中学校での自転車ヘルメット着用の啓発について、また、自転車用ヘルメット購入への助成はできないか。答え、本年4月1日から改正道路交通法が施行され、自転車利用者のヘルメットの着用が努力義務化されました。自転車事故のうちヘルメットを着用していない場合、頭部に大きな損傷を負うリスクが上がり、死亡事故につながる可能性も高くなります。本庁における自転車事故発生状況については、令和4年1月から本年4月までで34件、物損事故が30件、軽傷人身事故が4件となっています。啓発について、中学校では全校集会で着用が努力義務になることを周知しました。なお、保育園や幼稚園、小学校では今後早急に実施していきます。次に、ヘルメット購入助成につきましては、まずは啓発活動に努め、同時に助成制度についても本年度下半期からの導入に向け検討を進めたいと考えます。